来ました、こまです。今日はですね、黒電話10代目の話を一つやって、まあ始めた時間もあれなんですけどもやろうかなと、はい、思います。はい、でですね、とりあえずジータレスミ144、おちゃんばんばんばんばと、今日もご苦労さんですね、ともおちゃんじゃないですけどあざっす。で、145、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです、あざっす。で、146、いいサムさんこうと、いいサムでもないけどこんばんはです、あざっす。で、147、いいサムさんおばんですと、はい、おばんです、あざっす。で、148、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです。で、149、お兄ちゃんこんばんはと、お兄ちゃんではないけどこんばんはです、あざっす。で、150、おちゃんテスト配信だけど終わらせるような男ではないと信じていた、こんばんはと。ああ、とりあえず、こんばんはです、あざっす。うん、テスト配信だけでっていうか、これ別に普通にパソコンからなんですけど。で、151、iPhone 配信はいつからですかと、やりません。別に。ただできるかどうかだけやってみた。で、思ったより全方位の音を拾うんで、まあ、よほどのことがないと、まあ、とりあえずできるってことだけ確認したみたいな感じで、まあ、仮にパソコンがぶっ壊れたりとかしたときに、まあ、とりあえずそっちでできるなぐらいのレベルですね。で、152、おちゃん、おっと、はい、あざっす。で、153、おちゃんじゃないっすけど、おっちゃん来た、こんばんは、今日も楽しみだよ、と、あざっす。で、154、待ってました、今晩も聞かせていただきました、あざっす。で、155、いさっち、こんばんは、と、いさっちじゃないけど、こんばんはです、あざっす。で、156、おちゃん来た、と、まあ、おちゃんじゃないっすけど、来ました、と。初めから聞くのは何ヶ月ぶりだろうと、嬉しいですと、最後まで聞きますと、あざっす。で、157、実験くんだね、と、まあ、実験くんですね。いや、なんかもうそっちの方がはるかにっていうんだったらなんか考えますけど、まあ、微妙だったし、ってことで。でですね、落とすと。ちげえや。今日やけにホワイトノイズでかくね、気のせいかわからん、まあいいや、何も変えてないけど。で、ジータ158、おっちゃん版はこれで明日も頑張れると、あざっす。まあ、おっちゃんじゃないですけど、はい、というわけで黒電話っていう題名の話です。いきましょう、あんまり時間ないんで。今日ノイズでかいんだ、ちょっと待ってよ、今日やけにでかい、あれでも何もいじってないんだけどな、ちょっと待ってよ、でもこれだと全部下がっちゃう、あれなんでこんなでかいんだろう、今日やけにでかいな、自分の耳にも結構デカめで入ってるからいつもより大きい気がする。いつも乗ってるのは乗ってんですけど、まあいいか、だからといって今どうこうできる問題じゃないしな、うん、なんでかよくわからん、何にも設定変えてないから、あー、もしかしたら、そのなんだ、マイクなり、オンボードの、その、そういうパソコンの、なんかが、調子悪いのかもしれないですね。 マイクがもうやばいのかもしれない、うん、もしかしたら、うん、そういうところがあるのかもしれないですね。まあいいや。まあ聞こえねえことはないと思うんで、それともこうするか。あ音小さくなったでしょう。これよりはまあいいか、あげよう。ポンポンポンポン、問題申し訳ないですね。んで、じゃあ行きましょう。黒電話っていう題名の話です。ジョーヒルです、書いてる人は。道路の向かいにいる太った男は買ってきた食料品を今にも落としそうに見えた。両腕に紙袋を抱え、バンの後部にドアにキーを差し込もうと悪戦苦闘している。ジョン・フィニーはグレープソーダの瓶を片手に持ち、プール金物店の入り口の階段に座ってその様子を眺めていた。ドアを開けた瞬間、男は紙袋を落とすだろう。左腕の袋はすでに落ちかけていた。男はただ太っているだけでなく、グロテスクなまでに太っていた。ツルツルに反り上げられた頭、首の付け根で二重にたるんでいる皮膚、二重にたるんでいる皮膚、派手なアロハシャツは垂れ下がったツルの間に熱帯産の大橋が散りばめられているからだ。だが半袖を着るには寒すぎた。肌を刺すような風が吹いており、フィニーは背中を丸めてずっと風から顔を背けていた。フィニーも薄着だった。店の中で父親を待つ方が理にかなっていただろう。だが彼は店主のトレモントプールの目つきが嫌だった。何か壊すか盗むのではないかと疑うような目でずっと彼の動きを追い続けているのだ。フィニーはグレープソーダが欲しいだけだった。それなしではいられなかった。中毒なのだ。ロックの解除される音がして、バンの後部ドアが勢いよく開いた。次に起きたことはまさにドタバタ喜劇の一場面と言ってよく、練習したみたいに完璧だった。実際後になってフィニーは気づいたが、練習してあったのだろう。バンの荷台にはたくさんの風船が積まれていて、ドアが開いた瞬間それらが一斉に飛び出してきた。風船の襲撃を受けた男は意表をつかれたとでもいうような反応を見せ、パッと飛び去った。左腕の紙袋が地面に落ちて破け、オレンジがあちこちに転がっていく。男がよろめいた拍子にサングラスが外れた。男は体勢を立て直すと飛び上がって風船を捕まえようとした。だがすでに風船は手の届かないところまで浮かび上がっており、手遅れだった。太った男は悪態をつき、怒って追い払うみたいに風船に向かって手を振り回した。それから向き直ると、細めた目を地面に向けひざまずいた。無事だった方の紙袋をバンの荷台に置いて、歩道に落ちたサングラスを手探りで探し始める。その手が卵を押しつぶした。男が顔をしかめて手を振ると、白身が糸を引いてキラキラと飛び散った。その頃にはフィニーはソーダの瓶を金物店の入り口の階段に残して小走りで道路を渡っていた。大丈夫ですか？太った男は焦点の定まらない目でフィニーを見上げた。彼のことがよく見えていないような感じだった。今のざまを見たか？フィニーはちらりと道路の方に目をやった。風船は上空10メートルまで浮かび上がり、道路の真ん中を走る追い越し禁止車線に沿うようにして移動していた。風船は黒かった。どれもアザラシのように真っ黒だ。うん、それで。フィニーの声はだんだん小さくなっていった。顔をしかめて雲の垂れ込める空に向かってゆらゆらと飛んでいく風船を眺める。 なぜか胸騒ぎがした。黒い風船など誰も欲しがらない。一体何に使うというのか。お祭り気分の葬式とか。なかなか目を離せないまま彼は毒入りブドウを連想した。口の中を舌で探ると彼の大好きなグレープソーダには不快な金っぽい後味があることに初めて気づいた。むき出しの銅線を噛んだ後のような味だった。太った男がフィニーを現実に連れ戻した。そこら辺にサングラスが落ちてないか。フィニーは片膝をついてかがみ込み、バンの下を覗き込んだ。男のサングラスはバンパーの下にあった。あった。フィニーはサングラスを拾おうと、太った男の足の向こうに腕を伸ばした。あの風船は何だったの？パートタイムで道化師をやっててね。太った男が言った。バンの中に手をやって荷台に置いた紙袋から何かを取り出そうとしている。あるって言うんだ。そうだ、面白いものを見たくないか。フィニーがちらりと目を上げると、あるがスズメバチの絵の描かれた黄色と黒のスチール缶を持っているのが見えた。激しく降っている。男がネバネバした糸の飛び出すスプレー缶を自分に吹きつけようとしているという突拍子もない考えが浮かんできて、フィニーの口元がほころびかけた。パートタイムの道化師が白い泡をフィニーの顔に吹きつけた。フィニーは顔を背けようとしたが、間に合わずに泡が目に入った。悲鳴を上げようと開けた口にも飛び込んできた。苦くて薬品っぽい味がした。目が眼下の中で石炭のように熱く燃えていた。喉がヒリヒリした。生まれて初めて味わう焼けつくような痛みだった。胃がでんぐり返って、グレープソーダが甘く熱い本流となってこみ上げてきた。男はフィニーの首根っこをつかむと、バンの方へと引きずっていった。フィニーは目を開けていたが、見えるのはゆらゆらとのたくり、分裂し、ぶつかり合い、消えていく、どろりとしたオレンジ色と茶色の斑点だけだった。男がフィニーの髪の毛をつかみ、反対の手を股間にやって、彼を体ごと持ち上げた。男の腕の内側が頬をかすめた瞬間、フィニーは首を回して、だぶついた脂肪にがぶりと噛みついた。そして、血の味がするまで力を緩めなかった。男は悲鳴を上げて手を離し、フィニーは再び地面に降り立っていた。後ずさった拍子にかかとでオレンジを踏みつけ、足首がガクリと折れる。よろめいて転びそうになったところで、再び男に首根っこをつかまれた。前に押しやられる。バンの後部ドアに頭がぶつかり、ゴツンという音がした。フィニーの両足から力が抜け、ぐにゃりとなった。男はフィニーの胸に腕を回して、石炭シュートみたいに黒い口を開けている開口部に彼の体を押し込んだ。手が離され、フィニーは恐ろしい勢いで暗闇の中へと落ちていった。ドアがバタンと開いて、足と膝がリノリウムの床の上を引きずられていった。目はあまりよく見えなかったが、暗闇の中、遠くでぼんやりと蝶みたいにちらついている灰色の光の方へと連れて行かれるのが分かった。別のドアが大きな音とともに開けられ、彼は階段を引きずり下ろされていった。一段ごとに膝が階段にぶつかった。腕に噛みつくとはな。アルが言った。まったくなんてガキだ。今ここで首をへし折ってやりたいぜ。フィニーは抵抗しようかと思ったが、ぼーっとしていて考えがまとまらなかった。差し状の回る音がして、最後のドアを通り抜けた。セメントの床を経て、マットレスへとたどり着き、その上に投げ出される。世界がゆっくりと回って、気分が悪くなった。 手足を広げて仰向けに横たわり、乗り物酔いのような感覚が収まるのを待った。アルが隣に腰を下ろした。息を切らしていた。畜生、血だらけだ。人殺しでもしたみたいに。この腕を見てみろ。そう言ってから彼は笑った。しゃがれた、信じられないといったような笑い声だった。まあお前には見えっこないけどな。二人とも口を聞かず、おぞましい沈黙が部屋に垂れ込めた。フィニーは震えが止まらなかった。意識を取り戻して以来、程度の差こそあれずっと震えていた。ようやくアルが喋り始めた。俺が怖いんだろう。けどもう傷つけやしない。さっき首をへし折ると言ったが、あれは腹を立ててたからだ。腕に噛みついただろう。けど恨んじゃいない。これで終わり子だ。怖がる必要はない。ここじゃ悪いことは何も起きないから。約束する、ジョニー。名前が口にされた瞬間、フィニーの震えはピタリと止まり、体が完全に硬直した。男が彼の名前を知っていたというだけでなく、その言い方が引っかかった。興奮でかすかに震えた声で、ジョニー。フィニーは頭をくすぐられているような感覚を覚えて、アルに髪の毛をもてあそばれていることに気がついた。ソーダでも飲むか。いい考えがある。ソーダを持ってきてやるから。そしたら、おい、今電話が鳴ったか。突然アルの声に少し動揺が現れた。どこかで電話の音がしなかったか。どこからかわからなかったが、フィニーの耳にかすかな電話の呼び出し音が届いた。くそ、アルが言った。吐く息が乱れていた。キッチンで電話が鳴っただけだ。そうだ、そうに決まってる。いいだろう。誰がかけてきたのか確かめてくる。ついでにソーダを持ってきて、その後で何もかも説明してやる。フィニーは男が苦しげなため息をつきながら立ち上がる音を耳にした。足を引きずって離れていく音、そしてドアがバタンと閉じられ、差し錠のかけられる音。上の階で電話が再び鳴ったのだとしても、フィニーには何も聞こえなかった。アルが戻ってきたら何を言うつもりなのか、フィニーには分からなかった。だが説明の必要はなかった。彼はすでに全てを知っていた。最初の子が消えたのは2年前。その年の冬の雪が完全に溶けた直後のことだった。セントルークの裏にあるコブだらけの斜面はぬかるんで滑りやすくなっており、子供たちはソリにまたがって格好し、麓で転げては笑い合っていた。ローレンという9歳の少年がおしっこをするためにミッションロードの反対側にある雑木林に駆け込んだ。そして二度と戻ってこなかった。二月後の6月1日、別の少年がいなくなった。新聞はこの誘拐犯をゲイルズバーグの人さらいと名付けた。切り裂きジャックに比べると今一つだ、とフィニーは思った。三人目の少年は10月1日に連れ去られた。踏みしだかれた枯葉の匂いが空気を満たしている頃だ。その晩、彼と姉のスザンナは階段のてっぺんに座り、キッチンで口論する両親の声を聞いていた。母親は今の家を売って引っ越したがっていた。ヒステリーは勘弁してくれと父親が言うと、何かが倒れるか投げつけられる音がした。あなたにはもう我慢できない、一緒に暮らしてると頭がおかしくなる、と母親は言った。それなら出てけばいい、と父親は言い、テレビをつけた。8週間後、 11月の最後の日にゲイルズバーグの人さらいはブルース山田を連れ去った。フィニーはブルース山田と友達ではなかった。きちんと話をしたことさえなかった。だが彼を知っていた。その年の夏、野球の試合でお互いピッチャーとして投げ合う機会があったのだ。ブルース山田はゲイルズバーグ、カージナルスが対戦した中で一番のピッチャーかもしれなかった。何はともあれ、球は一番速かった。彼の投げる球はキャッチャーミットに吸い込まれる時の音が違った。他の子たちと違ってシャンパンを開ける時のような音がした。フィニーも好投した。相手チームに2点しか与えず、それもJ・マギンティが誰にでも取れるようなレフトにゆっくり上がった大きなフライを落としたからに過ぎなかった。試合の後でゲイルズバーグ・カージナルスは5対1で敗れた。両チームの選手は2列に並び、すれ違いざまにグローブを触れ合わせていった。ブルースとフィニーの番が来た時、2人は声を掛け合った。ブルースの生前に二人が言葉を交わしたのは、それが最初で最後だった。えぐい球投げてたな、ブルースが言った。フィニーはこの嬉しい褒め言葉に面食らい、それに答えようとした。だが口から出てきたのは、それまで他の選手にかけていたのと同じ、いい試合だったという文句だけだった。20回繰り返してきた意味のない機械的な言葉、それが止める間もなく口をついていた。あの時、えぐい球投げてたなと同じくらいクールでイケてる文句を思いついていればと後悔したが、後の祭りだった。その夏はもうブルースと顔を合わせることはなく、ようやく偶然出くわしたのは秋になってからだった。ブルースは映画館から出てきたところで、お互い声はかけずにうなずき合っただけだった。数週間後、ブルースは友達に家まで歩いて帰ると言い、スペースポートというゲームセンターを出た。だが、彼が家に帰り着くことはなかった。警察は捜査網を敷き、サーカスストリートの側溝でブルースのスニーカーの片方を見つけた。自分の知っている少年がさらわれた。脱げ落ちた靴を残して姿を消した。そう考えるとフィニーは愕然とした。その少年はもうどこかで死んでいて、顔には土がこびりつき、髪の毛には虫がたかり、目は開いたまま虚空を見つめているのだ。だがそれから1年が経ち、さらに時が過ぎてもそれ以上子供がいなくなることはなかった。そしてフィニーは13歳になった。安全な年齢。なぜなら子供をさらっていった人物はそれまで12歳より年上の子に手を出したことがなかったからである。ゲイルズバーグの人さらいはよそへ行ったのだと人々は考えた。あるいは別の罪で逮捕されたか死んだか。二人の大人がゲイルズバーグの人さらいのたどった運命について論じるのを耳にした後で、フィニーはこう考えたことがあった。もしかするとブルース山田が犯人を殺したのかもしれない。さらわれた時に石を拾い、後でチャンスを見つけてゲイルズバーグの人さらいに得意の速球をお見舞いしたのかも。胸のすくような展開だ。だがブルースはゲイルズバーグの人さらいを殺してはいなかった。ゲイルズバーグの人さらいの方がブルースを殺したのだ。他の3人の少年を殺したように、そしてこれからフィニーを殺すように。今やフィニーはあの黒い風船の一つだった。地上に引き戻してくれる者は誰もおらず、自力で戻る術もない。彼は自分の知っているあらゆるものから離れて、目の前に広がる未来に向かって漂っていた。冬の空みたいに広々として殺伐とした未来に向かって。 思い切って目を開けてみる。空気が眼球に突き刺さった。コーラの瓶越しに見ているみたいに何もかもが歪んで、おぞましい緑色がかっていた。それでも何も見えないよりはマシだった。フィニーは部屋の端にあるマットレスの上にいた。白塗りの壁は上と下で湾曲していて、さしずめ世界を囲む白い丸括弧といったところだった。目を薬品にやられたせいでそう見えるだけだろう。とにかくそれが錯覚であることを願った。部屋の反対端、彼が通ってきたドアのある側は見えなかった。水中にいて濁った琥珀色の深海を覗き込んでいるような感じだった。沈没した遊覧船の船室にいるダイバーだ。左手の方に便座のないトイレがあった。部屋を半分ほど行ったところの右側の壁には黒い箱だか飾り棚かボルトで取り付けられていた。はじめはなんだかよくわからなかった。視界がぼやけていたからではなく、あまりにも場違いなもの、独房にはあるまじきものだったからである。電話、大きな旧式の黒電話だ。脇の銀の課題から受話器がぶら下がっていた。あるは使用可能な電話のある部屋にフィニーを残して行ったりはしないだろう。電話が通じているのなら、これまでにさらわれた他の少年たちがそれを利用していたはずだ。そうと分かっていてもフィニーは希望を抱かずにはいられなかった。興奮のあまり涙がこみ上げてきそうになった。もしかすると彼は他の子たちよりも意識を取り戻すのが早かったのかもしれない。他の子たちはスズメバチ用の殺虫剤でまだ目が見えていないうちに殺されて、電話があることさえ知らなかったのかも。そう願う気持ちが自分でも驚くくらい強く、フィニーは顔をしかめた。何はともあれ電話を目指してマットレスの端から床へと転げ落ちる。3階から落下したような衝撃を覚えた。顎がセメントの床にしたたかに打ちつけられ、目のすぐ後ろ、脳の手前で黒い閃光がひらめいた。手足をついて体を持ち上げ、ゆっくりと首を左右に振る。一瞬意識が遠のいてからまたはっきりとした。それから這い始めた。かなり前進したような気がしたが、電話は一向に近づいてこなかった。ベルトコンベヤーに乗せられていて四つん這いになって進んでも、絶えず後ろに引き戻されるような感じだった。時折ちらりと電話に目をやると、それは呼吸しているみたいに膨らんでは内側にへこんでいた。一度フィニーは進むのをやめ、ほてった額を冷たいコンクリートの床に当てて休まなくてはならなかった。部屋が動くのを止めるにはそうするしかなかった。次に視線を上げた時、電話は彼の真上にあった。なんとか立ち上がり、手が届くようになった瞬間に電話にしがみついて体をまっすぐに起こす。電話は骨董品とまでは言わないまでもかなり古く、てっぺんに丸い銀のベルが2つと、その間にあってベルを鳴らす舌がついていた。プッシュ本ではなくダイヤル式だった。フィニーは受話器を見つけて耳に当て発信音を確認した。何も聞こえなかった。銀の課題を押し下げてパッと手を離してみたが、受話器は沈黙したままだった。交換所を呼び出そうとダイヤルを回す。受話器からはダイヤルの回るカチカチという音が聞こえるだけで、向こうで呼び出し音が鳴ることも誰かが受話器を取ることもなかった。電話は通じてない。アルが言った。俺が子供の頃からずっと。 フィニーは体重をかかとに乗せた状態でふらついてから踏ん張って体を安定させた。どういうわけか自分を捉えた男と目を合わせたくなかったので振り返らずにちらりと横目で見るだけにとどめた。ドアは見えるくらいに近くにあり、アルはそこに立っていた。受話器を置くんだ、アルが言った。だがフィニーは受話器を手にしたままその場にじっと立っていた。しばらくしてアルが続けた。わかってる、怖くて家に帰りたいんだろ。すぐに送ってやる。ただいろいろあって俺はしばらく上の階にいなくちゃならない。問題発生だ。
問題って？
お前には関係ない。またしても希望がどっと込み上げてきた。金物屋のプールさんかもしれない。太った男が少年をバンに押し込むところを目撃したプールさんが警察に通報したのだ。
目撃者がいたの？警察が来るの？話してくれたら僕何も言ったり。
いや。太った男はそう言って耳障りで不機嫌そうな笑い声を上げた。警察は来ない。
でも誰か来るんだでしょ。
男が体をこわばらせた。そのでかくて醜い顔の真ん中に寄り集まった目に思い悩むような表情が浮かんだ。男は返事をしなかったが、その必要はなかった。フィニーが求めていた答えはその表情と身振りに現れていた。誰かが来るのだ。もしくはすでに上の階にいる。
大声を出してやる。
フィニーは言った。
上の階に誰かいるなら聞こえるはずだ。
彼には聞こえやしないさ。ドアが閉まってたら無理だ。
彼？
アルの方にさっと血が昇って顔色がどす黒くなった。きつく握り締められた拳がまたゆっくりと開かれていくのが見えた。ドアが閉じてる限り音がここから漏れることはない。アルが無理に平静を装った声で続けた。俺がこの手で防音にした。だから叫びたければ叫ぶがいい。誰の耳にも届きやしないから。
他の子たちを殺したのもあんたなんだ。
まさか。とんでもない。あれは別のやつの仕業だ。俺はお前が嫌がるようなことを無理にやらせるつもりはない。どういうわけかこの言い回しを耳にした瞬間、俺はお前が嫌がるようなことを無理にやらせるつもりはない。フィニーはカット方が熱くなり体が冷たくなるのを感じた。全身に鳥肌が立っていた。
僕に触ろうとしたら顔を引っかいてやる。そしたら会う人ごとにどうしたんだって聞かれるぞ。
一瞬アルはうつろな目でフィニーを見つめこの言葉をじっくり考えていた。それから言った。もういいから受話器を置け。フィニーは受話器を課題に戻した。俺がここにいた時一度そいつが鳴ったことがある。アルが言った。ゾッとしたね。多分静電気のいたずらだろう。すぐ横で鳴ったんだ。俺は何も考えずに受話器を取った。電話線の向こうに誰かいるかと思って。フィニーは機会があり次第自分を殺すつもりでいる男と話をしたくなかった。したがってこう質問する自分の声を耳にした時驚いた。
誰かいたの？
いや、電話は通じてないって言っただろう。ドアが開いて閉じた。その一瞬の間に
無様なままで太った男はつま先立ちでするじとドアをすり抜けた。バレエを踊るカバだ。フィニーが口を開いて叫ぶまでもなく叫ぶ間もなく男の姿は消えていった。それでもフィニーは叫んだ。大声で叫んで思い切りドアに体当たりをした。それくらいでドアが開くと考えていたわけではないが、上の階に誰かいるなら戸枠でドアがたつく音を耳にするかもしれない。ドアがガタつく音を耳にするかもしれない。だが喉が枯れるまで叫んだりはしなかった。何度か叫んだだけで誰にもその声が届いていないと納得するのに十分だった。フィニーは声を張り上げるのをやめ、水中の船室みたいな室内を見回して明かりがどこから来ているのかを確かめようとした。壁の上の方に小さな窓が2つあった。ガラスのはめ込まれた細長い隙間で簡単には手が届かないくらいの高さにあり、そこから海藻みたいに緑色がかった光が差し込んでいた。窓には錆びついた鉄格子が取り付けられていた。長いことフィニーは窓の一つを観察していた。それからくたびれているとか気分が悪いとか言ったことを考え始める前に漆喰の壁に駆け寄って足をかけ飛び上がった。一瞬鉄格子に手がかかったが格子の目が細かすぎて指を潜り込ませることができず、そのまま落下してかかとで着地し尻餅をついた。全身がブルブル震えていた。とはいえ収穫はあった。鉄格子にしがみついていた間に汚れたガラスの向こうがちらりと見えたのだ。窓は二重構造になっていて地表近くにあり、絡み合った茂みでほぼ完全に隠されていた。あのガラスを割ることができれば彼の叫び声が誰かの耳に届くかもしれない。みんなそう考えたんだとフィニーは思った。それでどうなった？彼は再び部屋の中を歩き回り、気がつくとまたしても電話の前に立っていた。それを見つめていた。電話の上の漆喰の壁にホチキスで止められた細くて黒いコードを目で追う。コードは30センチほど登ったところで途切れ、その先端からほつれて広がった銅線維が覗いていた。いつの間にか手にはまた受話器が握られていた。知らないうちに手に取って耳にまで当てていた。あまりにも願う気持ちが強すぎて無駄だと知りつつ無意識のうちに取ってしまった行動。フィニーは自分が少し縮んでしまったように感じた。一体誰がどんな目的で地下室に電話を取り付けたりするのだろう。だがそれを言うならここにはトイレまであった。考えるのもおぞましかったが、もしかすると、いや多分、この部屋にはかつて誰かが住んでいたのだ。その後で彼はマットレスに横たわり、翡翠色の薄闇の向こうにある天井を見つめた。自分がまだ泣いていないこと、この先も泣きそうにないことに初めて気がついた。彼ははっきりとした意図を持って体を休めていた。次に探索し計画を立てる時のためにエネルギーを蓄えておくのだ。アルが戻ってくる前に部屋を回って自分を有利にしてくれるもの、使えそうなものを探すつもりだった。何でもいいから武器になりそうなものが手に入ればアルを傷つけることができる。ガラスの破片とか錆びたバネとか。マットレスにバネはあるだろうか。また動き回る元気が出てきたら確かめてみよう。今頃両親は彼の身に何かあったことに気づいているはずだった。反響欄になっているに違いない。だが創作の模様を想像しようとした時、彼の脳裏に浮かんできたのはキッチンで泣きながら刑事の質問に答える母親の姿でも プール金物店の前に立ち、証拠品袋に収められたグレープソーダの空き瓶を持ち去る警官から顔を背ける父親の姿でもなかった。代わりに浮かんできたのは姉のスザンナだった。縦断変速の自転車を立ちこぎし、住宅街の広い通りを次々と走り回っているスザンナ。デニムのジャケットの襟を立て、まともに吹きつけてくる冷たい風に顔をしかめているスザンナ。スザンナは彼より3つ年上だったが、2人とも誕生日が同じ6月21日で、彼女はそこに超自然的な大きな意味があると考えていた。スザンナはオカルト地味た考えにいろいろとかぶれていて、タロットカードを持ち、ストーンヘンジと異星人のつながりについて書かれていた本を読み漁っていた。もっと幼かった頃、スザンナはよくおもちゃの聴診器を彼の頭に当て、弟の考えていることを聞き取ろうとした。一度聴診器を額の真ん中に当てられたまま、彼が適当にトランプのカードを5枚引き、スザンナがそれをすべて当てたことがあったが、スペードの5、クラブの6、ダイヤの10、ダイヤのジャック、ハートのエース。そんな芸当ができたのはそれ一度きりだった。フィニーは姉が自分を探して通りを自転車で進んでいくところを想像した。通りには歩行者も車もいなかった。風が木をそよがし、前後に揺れる枯れ枝が低い空を虚しく引っかいていた。時々スザンナは遠くから呼びかけてくる声にも集中するかのように半分目を閉じた。テレパシーのようなもので弟のもとへと導かれることを期待して、彼の声、彼の無言の悲鳴に耳を澄ましているのだ。スザンナは左に曲がってから右に折れ、成り行き任せで進んでいった。そしてこれまで見たことのない通りに出た。袋小路で両側に廃屋っぽいランチハウスが並んでいた。前の庭の荒れ放題の芝生、ドライブウェイに放置された子供のおもちゃ。この通りを見た瞬間、スザンナの鼓動は速くなった。弟をさらった人物はこの通りに住んでいると強く感じたのである。自転車のスピードを落とし、左右交互に目をやりながら、落ち着かない気分で一軒ずつ様子を伺っていく。通り全体がこの世のものとは思えない静寂に包まれていた。住人全員がペットを連れ、ドアに鍵をかけ、明かりを消して、数週間前に立ち退かされたような感じだった。この家は違うとスザンナは思った。あの家でもない。こうして次々と調べていき、通りの突き当たりにある最後の家にたどり着いた。スザンナは地面に足をつき、自転車にまたがったままじっと立ち尽くした。まだ希望を捨ててはいなかったが、こうして唇をかみ、辺りを見回してみると、自分は弟を見つけられていない、見つけられないのではないか、誰にも見つけることはできないのではないかという考えが浮かんできた。薄気味悪い通りで風が冷たかった。その冷たさが体内にまで入り込み、胸の奥をくすぐっているように感じられた。次の瞬間、何かが聞こえた。ブーンという奇妙で耳障りな音。スザンナは素早く辺りを見回し、それがどこから聞こえてくるのか突き止めようとした。視線を上げ、通りの一番端にある電柱に目をやる。電線に絡まって大量の黒い風船が揺れていた。なんとかそれを吹き飛ばそうとする風と、自由になろうと必死にもがいている風船だが、電線はしっかりと風船をその場につなぎ止めていた。スザンナはこれを見てゾッとした。どういうわけかおぞましかった。空にぽっかりと開いた黒い穴だ。風が電線をつまびき、音を鳴り響かせていた。電話の呼び出し音とともにフィニーは目を開けた。彼が鮮明に思い浮かべ、自分に信じ込ませようとしていたスザンナの姿が消えた。 だが所詮それは空想に過ぎなかった。予知とか洞察といったものではなかった。単なる幽霊団だ。そしてそこで幽霊を務めているのは彼だった。もうすぐ幽霊になる自分だ。フィニーはマットレスから頭を上げ、辺りが暗くなりかけているのを知って驚いた。視線が黒電話のところで止まる。消防署の警報のような錆びついたベルの音で空気がまだかすかに震えているような気がした。フィニーは体を起こした。ベルが本当に鳴ったはずがないのは分かっていた。寝ぼけてそう聞こえただけだろう。だがそれでも電話がもう一度鳴ることを半ば期待した。こうして横たわって空想にふけり、日の光が薄れていくのを手をこまねいて見ているのは馬鹿げていた。相手より優位に立つためのものが必要だった。曲がった釘とか投げつける石とか。もうすぐ暗くなるだろう。何も見えなければ部屋の中を探すことはできない。彼は立ち上がった。頭がぼーっとしていて寒かった。地下室は冷えた。彼は電話に近づき受話器を耳に当てた。もしもしと総話口に向かって言う。窓の外で風が歌っていた。通じていない電話線に耳を澄ます。受話器を置こうとした時、向こう側でカチッという音がしたような気がした。もしもし。彼は再び言った。闇が濃くなり辺りを包み込むと、フィニーはマットレスの上で体を丸めて両膝を胸につけた。眠りはしなかった。ほとんど瞬きもせずに起きていた。ドアが開いて太った男が現れ、後ろ手にドアを閉めるのを、暗闇で二人きりになる時が来るのを待っていた。だがアルは現れなかった。フィニーは何も考えていなかった。淡々と脈打つ自分の鼓動と窓の外から聞こえてくる遠くの風の音に全神経を集中していた。怖くはなかった。そんなものをはるかに超えた強烈な恐怖で神経が完全に麻痺しており、動こうという気さえ起きなかった。眠ってはいなかったが目が覚めているわけでもなかった。時は分刻みではなく時間単位で過ぎていった。時間の感覚がこれまでとは全く違っていた。途切れ途切れに一瞬が存在するだけで、それらが連なり、ただ粛々と過ぎていった。この夢うつつの麻痺状態からようやく抜け出したのは、暗闇の上の方に薄灰色の長方形が浮かび上がってきた時だった。自分はこうして夜明けの光が窓を満たす時まで生きているはずではなかったというのが分かった。はじめはどうして分かったのか謎だったが、とにかく分かった。希望の湧いてくるような考えではなかったが、行動を起こさせるには十分だった。フィニーは苦労して起き上がった。目はだいぶよく見えるようになっていた。光り輝く窓を見つめていると、視界の隅にプリズムのようなきらめきが現れるのが分かったが、とにかく窓ははっきり見えていた。空腹のあまり胃がキリキリと痛んだ。フィニーは無理やり立ち上がり、武器になりそうなものを探して再び部屋の中を回り始めた。部屋の奥の隅に床が砕けて、コンクリートがポップコーンほどの大きさの塊になっている箇所があった。その下は砂のような土だった。フィニーはコンクリートのかけらを吟味して選び、一つ紙をポケットに入れた。その時、差し錠の回る音がした。アルが入り口に立っていた。二人は5メートルの距離を挟んでお互いを見つめた。アルは縞模様のボクサーショーツに胸に古い汗染みのできた白いアンダーシャツという格好だった。ブヨブヨした足は ぎょっとするほど生白かった。朝食を食べたい、フィニーは言った。お腹が空いた。目はどうだ。フィニーは答えなかった。そこで何してる。フィニーは隅でしゃがみ込み、アルをにらみつけていた。アルが言った。食べ物を持ってきてやるわけにはいかない。今すぐには。どうして。上の階に誰かいて、僕に食べ物を運ぶところを見られるから。再びアルの顔がどす黒くなり、拳が握りしめられた。だが彼が口を開いたとき、その声には怒りではなく、打ち負かされてむっつりしているような響きがあった。
お前には関係ない。
フィニーはその返事をイエスと解釈した。食事を運んできたんじゃなければ、どうしてここまで降りてきたの。フィニーは尋ねた。アルはかぶりを振り、またしても答えられるはずのない質問をされたとでも言うように、恨みがましく不機嫌そうな目でフィニーをにらみつけた。だがそれでも肩をすくめていった。
お前を見るためだ。どうしてもお前を見たかった。
嫌悪のあまり、フィニーの上唇が無意識のうちにめくれ上がり、歯がむき出しになった。アルは見るからにひるんだ。
もう行くぞ。
アルがドアを開けたとき、フィニーはパッと立ち上がって助けを呼ぼうとした。アルは急いで後ずさろうとするあまり、ドア枠につまずいて転びそうになった。それからドアをバタンと閉めた。フィニーは脇腹で大きく息をしながら部屋の真ん中に立っていた。アルの脇をすり抜けて外に出られると本気で考えていたわけではなかった。ドアは遠すぎた。ただ相手の反応の速さを確かめたかったのだ。アルの動きは予想していたよりのろかった。おまけに家には他にも人がいた。川山陽は良くないと分かっていたが、それでもフィニーは希望にも似た興奮が湧き上がってくるのを抑えることができなかった。その日はずっとフィニーは一人で放っておかれた。翌朝までずっと。地下室に閉じ込められて3日目、胃が再びキリキリと痛んで、フィニーは縞模様のマットレスに座り込み、それが収まるのを待たなくてはならなかった。脇腹に焼き串を突き刺され、ゆっくりと回せれているような感じだった。奥歯を噛みしめているうちに血の味がしてきた。しばらくして便器の奥にある貯水タンクのところへ行き、そこから水を飲んだ。その場にひざまずいたままボルトとパイプを調べる。どうしてもっと早くトイレのことを思いつかなかったのだろう。彼は両手が赤むけになるまで直径3インチのごつい鉄の留めネジを外そうと頑張ったが、それは錆びついていてびくともしなかった。はっと気がつくと西向きの窓から光が差し込んでいて、明るい黄色の陽光の筋の中で土ぼこりがキラキラと舞っていた。一眠りしようとマットに横たわった記憶がなかったので心配になった。きちんと筋道立てて考えるのが難しくなっていた。意識が戻ってから10分が経過しても、まだ寝起きみたいに頭がぼんやりしていた。なかなか立ち上がれずに、両腕で自分の体を抱きかかえるようにして座っていた。光が差し込まなくなり、あたりが薄暗くなっていった。時々激しい震えがきて、歯がカチカチとなった。今でも十分寒いのに、日が暮れたらもっと冷え込むだろう。また昨日の夜みたいに寒かったら、これ以上は持ちそうになかった。それがアルの狙いなのかもしれない。飢えと寒さで彼の闘争心を奪うのだ。 それとも狙いもへったくれもなくて、あの太っちょは心臓発作でくたばってしまい、フィニーはただここで少しずつ寒さにやられ死んでいくだけなのか。電話が再び息づいていた。フィニーが見つめる中、膨らんではへこみ、また膨らんだ。よせ。彼は電話に向かっていった。電話が動かなくなった。彼は歩き始めた。凍えないようにするにはそうするしかなかった。月が昇り、しばらくの間例の黒電話をオフホワイトのスポットライトみたいな光で照らしていた。顔がほてり、息が熱かった。悪魔になったような気分だった。足の感覚がなかった。寒さで麻痺していた。足を踏み鳴らすようにして歩き回って感覚を取り戻そうとした。手を閉じたり開いたりする。指も凍えてこわばっており、動かすと痛かった。調子っ外れの歌声が聞こえてきて、何かと思えば自分の声だった。時間と思考が切れ切れになっていた。床にあった何かにつまずき、戻って手探りでその正体を突き止めようとした。武器として使えるものかもしれない。だが何も見つけられず、結局自分の足にけつまずいたのだと認めざるを得なかった。セメントの床に頭を乗せ目を閉じた。電話の鳴る音で意識が戻った。体を起こして部屋の反対端を見る。東向きの窓がほんのりと白っぽいブルーに染まっていた。本当に電話は鳴ったのだろうか、それとも夢を見ただけなのか。その時再び呼び出し音が鳴った。耳をつんざく金属音。フィニーは立ち上がり、足元の床が動かなくなるのを待った。ウォーターベッドの上に立っているような感じだった。三度目の呼び出し音。舌がベルを打ち鳴らす。現実に鳴り響いている耳障りな音で頭の中のもやが晴れ、彼ははっと我に返った。受話器を取り耳に当てる。もしもし。テレビのスノーノイズみたいな音が聞こえた。ジョン。電話線の向こうで少年が言った。接続状態が悪く、世界の反対側からかけているかのようだった。いいかジョン、今日がその日だ。誰だい。名前は覚えてない。少年が言った。最初になくすのがそれだ。最初って何の。その時が来たらわかる。だがその声には聞き覚えがあるような気がした。お互い言葉を交わしたのはあれ一度きりだったにもかかわらず。ブルース、ブルース山田かい。どうかな。少年が言った。重要なことかい。フィニーは壁を登っていく黒いコードを目で追い、導線が飛び出して広がっている先端部分を見つめた。そして名前は重要ではないという結論に達した。今日何があるんだい。フィニーは尋ねた。電話したのは奴がお前に武器を残していったことを伝えるためだ。
武器って。
今は手に持ってる。フィニーは首を回して手の中の受話器を見た。耳に当てられていない受話口から遥か彼方から届く雑音と死んだ少年の小さな声が流れてきていた。
何だって。
フィニーは受話器を耳に戻して尋ねた。
砂だ。
ブルース山田が言った。もっと重くしろ。重さが足りない。わかるか。
他の子たちにも電話を鳴ったの。 たがために電話は鳴る、と問うなかれ。ジョン・ダンの詩の文字り。
小さくて子供っぽい笑い声がした後で、ブルースが続けた。
僕らは誰も聞かなかった。鳴ったけど、聞こえなかったんだ。君だけだ。聞こえるようになるには、しばらくここにいる必要がある。こんなに長く生きていたのは君一人だ。他の子たちは意識が戻る前に殺された。でも奴は君を殺せない。階下に降りてくることさえできない。奴の弟が一晩中居間で電話をかけまくってるからだ。コカインで頭がいかれてて眠らないんだ。アルバートはうんざりしてるけど弟を追い出せずにいる。
ブルース、本当にそこにいるの？それとも僕の頭がおかしくなってるの？
アルバートにも電話は聞こえてる。
ブルースはフィニーが何も言わなかったみたいに続けた。
奴が地下室にいるとき、時々いたずら電話をかけるんだ。
ずっと力が入らないんだ。こんな状態で戦えるかどうかわからない。
大丈夫、えぐくいけ。君ならやれる。
そういえば彼女、本当に風船を見つけたんだぜ、スザンヌは。
そうなの？
帰ったら聞いてみるといい。
カチッという音がした。フィニーは発信音が聞こえてくるのを待ったが、何も起きなかった。
小麦色の光が部屋に差し込み始めたとき、フィニーは差し状の回る例のガチャンという音を耳にした。彼は部屋の隅にいて、セメントの床が砕けて砂っぽい土がむき出しになっている箇所で、ドアに背を向けてひざまずいていた。口の中にはグレープソーダの後味みたいな古い銅の苦味がまだ残っていた。彼は首を回したが立ち上がらずに、手にしているものを体で隠した。
ドアにアルバート以外の人間が立っているのを目にして、フィニーは驚きのあまり声を上げ、ふらつく足でさっと立ち上がった。男は小柄で、丸くてぽっちゃりとした顔をしていたものの、服はブカブカだった。しわくちゃのアーミージャケット。
上目模様、縄目模様のゆったりとしたセーター。ボサボサの髪が卵型の生えきたがらない、だいぶ後退している。卵型の生え際からだいぶ後退している。男の口の片足が持ち上がり、信じられないといった歪んだ笑みが現れた。
たまげたな、
アルの弟が言った。
あいつが俺に見られたくないものを地下室に隠しているのは知ってたが、まさかこんなものとは。
フィニーはよろよろと彼に近づいていった。一晩中エレベーターに閉じ込められた後でようやく解放された人のように、口からわけのわからない言葉が溢れ出してきた。
お願い、母さんが、助けて、誰か呼んで、姉さんに。
心配しなくていい。あいつは出かけた。仕事に行かなきゃならなかったんだ、
アルの弟が言った。
どうして兄貴が呼び出された時あんなに怒ってたのか、これで分かった。自分の留守中に俺にお前を見つけられるんじゃないかと心配だったんだ。
男の後ろの暗がりから手斧を持ったアルが現れた。手斧を振り上げ、野球のバットみたいに肩の上に担ぐ。アルの弟が続けた。
なあ、どうして気づいたか教えてやろうか。
やだ、
フィニーは言った。
やめてやめてやめて。
アルの弟が顔をしかめた。
ああ、わかった、やめるよ。またそのうちな。なあ、落ち着けって。もう大丈夫だから。
アルが弟の後頭部に手斧を振り下ろした。湿ったゴツンという音がして、アルの顔に血が飛び散る。 テオノが頭に突き立ったままの状態で弟が前につんのめり、手を離さずにいたアルも一緒に倒れた。両膝が床にぶつかった拍子にアルの食いしばった歯の間からはハッと息を呑む音が漏れた。テオノの絵がアルの手からするりと抜け、弟が力なくどさりと顔から床に倒れ込む。アルが顔をゆがめ、それから喉を締め付けられたような悲鳴を上げた。頭から斧が突き出している弟を見つめる。フィニーは1メートル離れたところに立ち、浅い息遣いで手に持った受話器を胸に抱え込んでいた。反対の手には黒いコードが握られていた。受話器と電話の本体をつないでいたコードだ。それを外すにはコードを噛み切らなくてはならなかった。コードは現在の電話みたいに渦巻き状になっておらず、まっすぐだった。彼はそれを右手に三重に巻きつけていた。
見てみろ。
アルが喉に絡まったような声で弱々しく言った。顔を上げる。
お前のせいでこんなことまでやる羽目になって。
それからフィニーが手にしているものに気づいて、困惑のあまり眉を潜めた。
電話に何をした？
フィニーは彼に近づくと受話器を相手の鼻柱に叩き込んだ。総和口を外してほとんど中空の内部に砂を詰め込んだ後で、再び総和口を取り付けておいた受話器だ。アルの鼻にぶつかった時、プラスチックが割れるようなバキッという音がしたが、それはプラスチックの割れた音ではなかった。アルがくぐもった悲鳴を上げ、その鼻孔から血がどっと吹き出してきた。アルが片手を上げる。フィニーはもう一度受話器を振り下ろし、アルの指に叩きつけた。アルが骨の砕けた手をだらりと垂らし、フィニーを見上げた。喉の奥から動物のような声が漏れていた。フィニーは相手を黙らせるため、今度はツルツルの頭を受話器で殴りつけた。小気味の良い音とともに、日の光の中にキラキラと輝く砂が飛び散る。アルは悲鳴を上げ、床から立ち上がると、よろよろと前に進み出た。だが、フィニーはさっと飛び去り、アルよりずっと素早かった。相手の頭が半回転するくらい強く口元を殴った。それから膝に一撃を食らわしてひざまずかせ、相手の動きを止めた。アルは両腕を広げて倒れ、途中でフィニーの腰を掴んで一緒に床へと引きずり下ろした。フィニーの両足の上に乗っかる。フィニーはなんとか足をアルの下から引き抜こうともがいた。アルが顔を上げる。その口からは血が滴り落ち、胸の奥の方からは怒りに満ちたうめき声が発せられていた。フィニーはまだ受話器を持ち、反対の手に黒いコードを巻きつけていた。受話器でもう一度アルを殴ろうと上半身を起こす。だが彼の手はそれとは別のコードを取った。アルの首にコードを巻きつけると、後ろで手首を交差させ、それをきつく引っ張ったのだ。アルが手を伸ばしてフィニーの顔を引っかいた。右の方の皮膚がむしり取られていく。だがフィニーがさらにきつくコードを締め上げると、アルの口から舌が飛び出してきた。部屋の反対端で黒電話が鳴った。アルは息を詰まらせていた。フィニーの顔を引っかくのをやめ、指を首の周りのコードの下に潜り込ませる。左手しか使えなかった。右手の指は骨が砕かれ、とんでもない方向に折れ曲がっていたからである。電話が再び鳴った。アルの視線がちらりとそちらへ向けられ、それからフィニーの顔へと戻ってきた。瞳孔が大きく開いて、光彩の金色の輪がほとんど見えなくなっていた。太陽を覆い隠す二つの黒い風船だ。電話は必要になり続けていた。フィニーがコードを引っ張る。青あざのように黒ずんだアルの顔には恐怖と疑問の色が浮かんでいた。
電話はあんたにだよ。
フィニーは彼に教えてやった。
以上黒電話っていう題名の話でございました。いやーひどい、今日はひどいな。これちょっといろいろ言い訳言っていいですか。いやーやるんじゃなかった、今日ひどかった、髪量半端ねえ。まず一つ、初見がゆえにこのなんだろう、まあ、初見はいつも通りなんですけど、このね翻訳文のこの文章がね脳みそに入ってきにくくて非常に読みづらかった自分の中でが一つ。あと、酒が入ってきた。いやー俺だ全然大丈夫だと思ったけど読んでいって、あやっぱりこれちゃんと口回んねえっていう。微妙に酒入ってましたけど、多分そういう影響もあると思うぐらいひどかった。あと部屋が寒い。もういろいろ失敗した。もうひでえ、これ申し訳ない。これね陸なんですけど、いやこれはねほんとひどかった、申し訳ない。超カミカミだった、もう失礼な。まあ酒入れて読むなって話なんだけど、いやこれはね難しいわ、これ翻訳文やっぱ難しい、結構目通してからやんないと読めねえ、難しい。はい、というわけですいませんでした。ジタレス読み残り、ノイズがサーサー言ってるとか、これはマジでよくわかんないですね。確かにシャーというノイズがバックに乗っている気がする。ああ確かにサーって音が大きいかもねとか、 あと NR プレイヤー良かったみたいねって書いてあるんですけど、まあとりあえず配信はできたって感じですね。これ159ですけど、で、163、はいはい、霊障ってことで、と。まあいいですわ、なんでも。で、164、おっちゃん、今夜もいい声っすなと。ひどいっすよ、今日。ひどいひどい。ああ、もうひどすぎるね。今までの、最近の中で一番悪いな。もう、ひどいすぎるね。ちょっと申し訳ないね。酒がぐいぐい進むってもんですよ。一滴も飲めないけど、と。敵も飲めないんじゃ進んでねえよ。で165、ついに生放送聞けたぞ、もう寝ないぜと。ああそれなのにこんな放送で本当申し訳ないですね、ごめんなさい。で166、O36 さんこんばんはと、まあ、違いますけど、過去録聞いてから配信するとでジータレス読みってつい言ってしまいますと。あ過去録聞いてから配信すると、まあこの方も配信するのかな。いいんじゃないですか別に、チータレス読みなら。で167、なんかこういう要所を翻訳したみたいな文章好きだなと。自分もね嫌いじゃなかったんですよ、全然読んでて面白かったのに全然読めなかった本当。で、168、猟奇的でいいですねと。はあ失敗した、もったいない。で169、おっちゃんこんばんはと。おっちゃんですけど、まあまあです、久々に放送聞いてますよと。おっちゃんの行けばコーヒーを飲みながら聞くのが最高ですと。ありがたいですけど、多分今日コーヒーまずかったんじゃないかと。で170、なんでみんな日曜の夜に放送するかなと、昨日は全然放送なかったのにと。まあみんな日曜は、まあそういう時もありますわな。で171、クソ今気づいたお産頑張ってくださいと。お産じゃないですけどありがとうございます。で172、J おっちゃんこんばんはと、朝まで楽しく聞かせてもらうねと。まあ朝じゃないですけどありがとうございます。で173、おっちゃんおずと、おっちゃんじゃないですけどありがとうございます。で遅れたと、でも久々生で聞けて幸せと。まあそんな放送がこんなんで申し訳ないです、すいません。
で、174お茶番はとツイッター見たら1時間前に開始だったから焦ったわと。はい、お茶じゃないですけど、あざっす、ひどかったっす、175ぶっ飛んだ話だと。面白かったんだけどな、なんかカミカミだからこれ絶対伝わってねえよこれ。で、176、スティーブン・キング作品にありそうなアメリカンな展開でしたなと。海外もの推理小説好きなのでたまにはこういうのもいいですねと。はぁ、それがこんな神々、もう神まくりだわ。もうなんでか自分で何言ってるか分かんなくなってるし、なんかぼーっとしてきたから読んでてあー、無理に日曜に配信しようと思ってやるんじゃなかったわ。これ完全やんない方がよかった。これはね、無理して配信するべきじゃなかったな。ちょっと時間のあれもあって、ちょっと急いだとこもあってね。ひどい。別にね、自分噛むんですけど、ちょっと今日噛み噛みだし、その一回噛んでその元に戻す分にはまあ自分も、まあ、いつも通りなんですけど、二度三度噛む、しかも一回ある程度読んでからまた元に戻るとか、なんか結構多かったから、もうちょっとダメだった。で、177、ブルース山田と、ファンキーサモッツでしたと。まあ、ファンキーじゃないですけど、結局このシャターをレイプして殺すつもりのホモ変態だったのかなと。んちょっとね、まあ、ホモ変態野郎だったんだと思うんですけど。で、178、さっきを取りなして小シリーズ読んでよと。小シリーズもう読んでないやつないですよ。多分。で、179、イサブコの部屋の録音ってありますかと。意味が分かんない。イサノコの部屋の録音ってありますかって。これはこれどういう意味ですかね。これは GRJ の時の自分がゲストを呼んでやってる時のやつってことですかね。うん、適当にアップしてあるんで、もしよかったら。別にこういう名前の配信は別にないです。はい。で、180、俺も WBC 観戦終わりで酒入ってるから、いいのやら悪いのやらほろ酔いであんま気にならんかったと。本当かよ。ところで師匠シリーズの桜雨ってもう読みましたと。師匠シリーズは多分読んでないやつはないんじゃないかと思うんですけど、今んとこ。桜雨ってこれいつ読んだの俺。あれ俺読んでないのかな。わかんねえけど。自分桜雨っていつ読んだんですか。桜雨ってどういう話だっけ。なんか俺読んだ気するんだけど、桜雨ってどれだ。桜雨って最近のやつですか。うん、あれおかしいな。ファイル名見りゃ分かんのかと思ったけどねえな。桜雨っていつのやつですか。最近、昔。ああ、桜雨なんだ、桜雨って俺読んでないのかな。ああ、わからん。で、なんか寂しいと思ったら BGM ないのかって書いてあるんですけど、 BGM あんですけど、BGM なかったぐらい小さかったからこれ。で、181、お茶の半端ない公開感が同情をそそると。すいません、いやー今日ひどかった。あと寒い、部屋を温めなきゃならんね、やる前に。はあ、桜雨ってなんだよ。桜雨、これやってねえのかなこれ。あれ結構前の作品だな。結構前っつっても11月だけど、去年の。おかしいな。あれおかしいな。俺やったと思うんだけどな、桜雨って。俺やってないのかな。ってことは飛ばしたってことか。桜雨ダメだよ、もうわかんねえ。 もうダメだ、今日頭あんね。マジ1時になっちゃったな。桜飴、いや俺多分読んでんなこれ。あれ指示再生信号機とかその辺か。指示再生信号機、あら俺桜飴って読んでないの俺。あれ指示再生信号、あセルフパロ3作って書いてあるけど、これセルフパロ違うな。あれ？あれ読んでないか。ダメだ。記憶にない。わからん。うん。とりあえず読んでない年の百物語があったよねとか書いたんですけど。そんなのたくさんあると思うんですけど、読んでない年の百物語なんていっぱいありますよ。で一応ハリアス桜飴、はい、俺桜飴やってねえのか。なんか自分師匠シリーズもなんか基本的に全部追っかけてやってる気がしてるから、なんか飛ばさずに読んでる気もしてるんで勝手に。なんだ俺なんで桜飴飛ばしてんだろう。しかも俺なんかページ見たような、なんかそのクリックしましたよ的な色になってたんだけど、聞いた覚えはないですね桜飴。あそうか。で186は全然大丈夫だったけどなと。おっちゃんの声で怖い話朗読してもらうだけで満足だしなと、まあ、そういう方もいるでしょうけども、ありがたいね。こいつなんだっていう感じだったと思うよ今日。で188、もしかしてファンの音がうるさかろうと俺たちに気を使ってサムは暖房つけてないのかい、つけていいんだぜと。マイクでブボボボって音が入ったりとかそういうのを嫌なんでつけなかったんですね。つけなかったっていうかつけてないんですけど、いつもあの配信中は。で今日はこれで終わりと。終わりですね。で189カカログ聞き直して、ね、見つからなかったのでもし読んでたらすみませんと。なんか読んでないっぽいですね。で190、最初からまた読んでみるといいかもと。最初からっていうのはどういうことですかね。この話をってこと、うん、この話をもう一回やるには相当自分なんだろう、読み直さないと何度も無理ですねこれ。ちょっと読むのに慣れてない表現の文章がいっぱいありすぎて、脳みそと口がうまくリンクして回らないですね。普段そのなんだろう、口に出さない言葉がいっぱいあるから、うん、で191、ところでそもそもなぜ怖い話読み始めたのと。もともと別にそんなことやってなかったんですけど、なんだっけ、本当に危ないところを見つけてしまったって2ちゃんのあのまとめのあれをリークされて、まあ、それまで普通にゲーム配信してたんですけど、うん、ゲーム朗読配信、うん、全てのセリフを声を出して読むっていうね、うん、やつをやってたんだけど、まあそういうリークされて、で本アブやってたらそっちの方がなんか需要というか、なんか好きな方が多いみたいで、じゃあ今度あれ読んでこれ読んでっていうのが今度その怖い話系にどんどん偏って、ゆくゆくはっていうか最終的に今の状態ですけど、まあ怖い話一本になっちゃったっていう感じですかね、ジャンルとして。別に自分そういうつもりないんですよ、別にないんですけど、そういう話を求めてる方が今の自分のこの番組とか配信のねこの、リスナーさんの大半を占めてるってことですね。で、今来ました。まさかもう終わっちゃいますかと。終わります。
はい、小シリーズを時系列とか、まあ、怪物とか巨人の研究とか、まあ、やってもね、あんま面白くねえと思うんで、はい、大して変わらないんでね、自分読み直しても、復習とかしっかりしてんだったらあれだけど、で、ノイズに負けてる BGM が、そんなノイズでかいの？ちょっとやばいね。マイク変えるかな、もう。マイク変えるか、サウンドカード新しく買って入れるか。それか、そうだよな、オンボードやめろって話だよな。うん。で、198、飛び盛りの実況でもいいよと。まあ、実況ならないね、大して。で、199、昔の話家の名人で演じている落語の途中で詰まって続きが口から出なくなった時に、勉強し直してまいりますと言って舞台から下がっていったんだって、と。調子出ない時もあるさ、どんまいと。まあね、いろんな時あるんですけど、ちょっと今日ひどかったね。最近ひどかったってよく言ってるような気がするけど、特にひどかった。うん、自分で嫌になったもんな、これ。うん、自分で読んでて、ああ、これもうなんかやめてっていう感じがしたぐらい嫌だった。はい、というわけで、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルは N ドライブにアップするんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなましたひどいですけど。はい。いや、すいません。この辺で終わりにします。それじゃあ、すいません。この辺で終わりにします。おやすみなさい。それじゃあ、バイバイ。Thank you.